通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタラが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタラです。5月14日水曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いや、一瞬ね、曜日忘れてたね、完全にね。5月14日水曜日ってねちょっとためあったもんね。普通に何曜日か忘れちゃいますよね。本当に忘れっぽいなっていうふうに思うんですけども、今日はね、めちゃくちゃ眠かった。というかこれ朝放送してるんで、これ前日の夜撮ってるから今夜なんですけどね、めちゃくちゃ眠かったね。もうね、久しぶりに結構ちゃんとした寝不足だった感じがします。先日も少しね、放送でお話ししたんですけど、息子がね、調子悪くって、起きてる最中はね、結構元気いいんですけど、鼻が詰まっててさ、ね、寝てる時の処理がうまくできなくって、もう寝てる時がめちゃくちゃ苦しそう。鼻が詰まって、時折怒って、鼻水の処理ができないから、すごい悔しそうに、こう、自分の頭を叩いてみたりとかさ、ね、うーんって怒ってみたりとかね、うなってみたりとか、本当にね、きつそうだなっていうふうに思って、やっぱり少しさ、仰向けじゃなくて、うつ伏せになると、こう、下にね、鼻が水が落ちてきたりするのかな、なんぼか寝やすいような感じ。そして、枕の上にこう寝るとかね、少し高さのあるところにうつ伏せに寝ると少し落ち着いたりするっていうこともあって、僕や妻のね、近くに行ったタイミングで近くにいる方が、その抱えたりとか誘導したりして、少し自分の上で寝かせてみたりとかね、そういうのを繰り返したりしてました。で、あんまり僕はね、やっぱり戦力にはなんないんですけど、やっぱり妻の方はね、主戦力としてすぐにね、気づいて、いろんなね、策を講じてくれてたんですけど、なんぼかね、幾分かは僕もね、彼の睡眠のサポートをね、したかなとは思うんですけども、おかげさまでね、めっちゃ寝不足な感じでした。いや、寝不足ってさ、いろんな寝不足があると思うんですよ。例えば夜更かしをすることによって朝までの睡眠時間が短いとかね、それがやっぱりスタンダードな寝不足かもしれないけれども、どんな寝不足が一番しんどいって、僕は寝たいのに寝れなかった時が一番しんどいかな。その次が断続的な睡眠がしんどいかな。ね、寝たいのに寝れなかった時、よくあるのは、休日とかでね、結構体を使うようなアクティビティをね、した。アクティブな遊びをした後に、ちょっと眠たいなと思って昼寝しようとした時とか、ね、うとうとして、少し眠りますと。息子に起こされる。ね。うどうとしてまた少し寝待つ。息子は多分 YouTube 見てるから少し持つかな。すかさず起こされる。みたいなさ。このね、眠りに入った、入りかけだったらまだいいのよ。入ったタイミング、入って少し深く入ったぐらいでガンって起こされるとかめちゃくちゃきつくって、ちょっと頭痛くなるぐらいきついですね。で、それがその次がやっぱり断続的。ね、昨日の夜みたいに自分のこうコントロールできない、ね、こう、もっと寝たいっていう気持ちはあるけども、サポートしなくちゃいけない。ね、そんな感じでこう、細切れに寝ちゃうっていう時、これによって発生する寝不足がやっぱり2番目にきついかなと。そして、夜更かしによる寝不足。これはやっぱちょっと時差。体のね、体内時計が来るような感じしますよね。徹夜明け、オール明けみたいなね、感じの体調になったりするので、それはそれできついと思うんですけども、昨日のはね、断続的な睡眠というところで、なかなかね、日中に支障をきたす程度には眠かったような気がしますけども、いろんな仕事のスケジュールもあったので、集中してやれたかなっていうふうに思ったりします。皆さんどうですか？こんな寝不足が一番しんどいって。どんな時があります？ね、少し考えてみてもらって、もしよかったらね、僕はこんな時の寝不足が一番しんどいよっていうのをコメントとかね、レター DM で教えてもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。はい、それではね、今日の本題に入っていきたいと思います。今日はね、興味を持つことから始めるのはどうですか、みたいなタイトルでお話をしていきたいと思います。いや、この話ね、なんでしようかと思ったかというとね、なんでしようと思ったのかな。なんでしようと思ったかわかんないけど、しようと思ったきっかけがあったんですけど、それはね、メモ帳に書いていたから、この話をするっていうのが答えなんですけどね。 どうです？皆さんなんか最近新しいことに興味持ったりしてます？いや、何でもいいんですよ。例えば SNS 見てて、あ、この人のこの料理美味しそうだなって思ったりとか、まあ、ニュースで見てる、話題のね、事件で、あ、事件って言ったらもうよくないね。話題のね、ニュース。ね、いいことだ、いいね。パンダ2頭帰っちゃいました。よくねえな。そうだな。もっとポジティブなニュースとかでも、別にネガティブでもいいんですけど、ね、美味しそうなお料理店に行きましたとか、まあ、ローカル番組僕見るの好きなんですけど、ローカルでね、まあ、要は近くに行ける、近くにあるから行けるじゃないですか。行ける範囲内の飲食店とかね、見るの結構好きだったりしますね。新しいお店入れたらね、快諾していったりとか。で、息子が行けるお店って結構ね、チョイス結構悩むんですけども、その中で、あ、ここ行けそうって思ったらね、休みの日にめがけて行ってみるみたいなことも好きだったりする。ね。まあ、そんな感じで、何か新しいことに興味を持つ。ね。で、このね、日常の中のふとした興味ってすっごく大切だと僕は思ってるんですよ。でも、すぐ忘れちゃうよね。ちょっと興味持ったとしてもさ、ちょっとしか興味持ってないから、次の瞬間とか、場面が変わるととか、ね、もう忘れちゃってるんですよね。何に興味を持ってたかっていうのを思い出せないから、もうすぐその興味は薄れていくみたいなところがあると思うんです。こんなところに僕はね、iPhone のメモ機能を使ったりしてますね。この音声配信とか、ブログとかのね、まあ、ネタ帳にもなってるところはあるんですけども、シンプルに自分の興味のあるものを忘れないように書き留めていく。そして書き留めたところから時間があったりとか気が向いた時に深掘りして調べていく。ね、これ結構ね、楽しくやれてます。うん、私、興味であるものあんまないんですよとか、興味ね、持てないみたいな人、もしよかったらね、この手法をやってみると意外と興味持てちゃったりするかもしれない。でね、このいろんなことに興味を持つっていうのはさ、ただ知識を増やすっていうこととはちょっと違うと思ってるんですよ。自分の中にあるなぜとかどうしてとか、そういう深掘りしたくなるね、気持ち、まあ、そういう気持ちに素直になっていくことみたいな、ね、その気持ちをきっかけに世界をちょっと広げていく、深掘りしていくことね、こういう興味を持つ力っていうのはさ、なんか子供の頃とか自分が子育てしてると、たくさんのことに興味を持ってほしいから、たくさんの体験を経験をさせますみたいな親御さん、まあ、僕もそうですけどいらっしゃると思うんですよね、でもさ、大人である自分たちはどうかね、必要ないの？この興味を持つ力って。絶対あった方がいいよねっていうふうに僕は思ってます。特に僕が今やっている福祉のね、現場では、やっぱりこう、今はやってないけども、直接的な対人援助、まあ今やってないっていう動作は嘘になるな、電話対応とかはやってますしね、まあゴリゴリのフィールドワークから一線引いてますけども、それでもね、やっぱりね、まあ地方自治体の職員ですから、はい、一般の市民の方からのお電話の対応などはすることもあります。で、福祉の部署ですので、まあそこにかかってくるお電話っていうのはやっぱり経済的なお困りごとを抱えていたり、福祉絡みの地域での悩み事、トラブルを抱えていたりっていうことが多いんですよね。まあ、そういう時に相対する時にさ、相手の、まあ、人生とか価値観に興味を持てるかどうか、まあ、この電話の一期一会とかでね、その人生や価値観に興味を持てるかどうかってなかなか難しいかもしれないけども、究極そういうことよ、ね、それが、まあ、支援であったり応対の質に、ね、直結するんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですよね、まあ、例えばさ、まあ、これは現場にいた時なんですけども、ある、まあ、支援していた方がですね、俺はさ、若い頃は演歌歌手になりたかったんだよ。みたいな話をしてくれた時。まあ、そこでさ、そうなんですね。で、終わるのか、あ、そうなんですね。どんな歌が好きだったんですかとか、どんな歌手に憧れてたんですかみたいな風に、一歩、ほんとちょっとした一歩踏み込めるかどうか、この一歩だけで、時に、そしてこの一歩の積み重ねがかなり信頼関係を築くね、きっかけになったりするわけなんですよね。そう、やっぱり質問力、この傾聴っていうのをよく聞いたりするかもしれませんけども、やっぱりただただ聞くだけではなくて、適度な相槌であったりとか、相手がもっともっと自分を出したくなるようなお話の仕方が必要だと思うんですけども、それって技術的なところもあるけども、やっぱりやってて楽しいのは、相手に興味を持つ、価値観や人生に興味を持っていくっていうところはね、僕はすごくね、好きだなっていうふうに思ったりしてました。 でね、そんな風に興味を持つことでね、自分の可能性も広がったりすると思うんですよね。そう、それはね、冒頭の話になるんですけどね、やっぱりこう僕メモってます、ね、ちょっと見てテレビ、ローカル局のテレビ見た時に、まあ、実家に行く時によくね、ローカル局のテレビ番組やってるんですけども、見た時にさ、ね、新しくオープンしたこの定食屋さん、なんととても大盛り、ね、魚がめちゃくちゃ美味しいです、ご飯は大盛り無料2杯までみたいな感じでさ、あったりすると、あ、ここ連れて行きたいな息子をね、食べれそうとかさ、そんな風になった時にさささっとメモをしていく、ね、そうするとプラスアルファのね、新しい体験が家族に、僕にとってもできるわけですよね。そこが美味しかったかどうかっていうのは分かんないけど、また一つの物語が作れるわけね。ちょっと気になったからやってみたとか、ちょっと知りたくなったから調べてみたね。そんなちょっとみたいなところが、思いがけない出会いや経験にさ、つながることもあるんじゃないかなっていうふうに思います。でね、この興味を持つっていうのは、何でも深掘りしろとか、何でも詳しくなれみたいな話じゃなくってね、なんでだろうとか、面白そうだなぐらいな感じでいいんですよ。それぐらいの感覚をちょっこちょっことね、持つことのできる自分でいること、まあ、これだけでね、結構毎日が豊かになる気がするし、この豊かに、ちょっと豊かになる毎日の積み重ねが、とっても豊かなね、人生につながっていくこともあるかもしれないっていうふうに思ったりしてるんですよね。まあ、僕ら人間っていうのは、本質的にはあまり変化を好まない生き物だっていうふうに言われたりしてますよね。うん。だから、なんて言いますか、新たなチャレンジであったりとか、まあ、今落ち着いてる環境であったりすれば、一定のね、ところにいるような状況であれば、やっぱりより変化を求めたり、みたいなところっていうのは、一歩ね、踏み出しづらい人っていうのもたくさんいるかもしれない。うん。それはね、全然悪いこととは思わないんです。それはそれで大事なね、感情だし、まあ、チャレンジとか変化って、やっていく過程でさ、こけることもあるじゃないですか。だからさ、リスクをはらんだりしてますよね。それはね、ちょっと恐怖としてあるかもしれない。だけど、興味だったらどう？別に、do しろって言ってるわけじゃないんですよ。ね、興味を持つことから始めるのはどうですかっていう提案が今日のタイトル、ね、いろんな興味を持てる力は大事だなっていうふうに僕は思ってるんです。なので、ちょっとだけ豊かになれる毎日が訪れるのであれば、 Do はしなくても興味を持つっていうところから始めていく。そして少しゆとりができたのならば、自分の気持ちがどうしてもその興味に動きたい気持ちになったのであれば、行動に移してみるっていうのもありかもしれないですよね。まあそんな感じで、今日はね、いろんなことに興味を持てる力は大切だよって、ね、興味を持つことから始めてはみてはどうですかっていうテーマでね、お話をしてみました。皆さんもね、今日一日どこかでちょっと気になること見つけてみませんか。はい、ということでね、本日もエンディングです。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。Instagram、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたこと、X では世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタラでした。またおいで。